なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第256回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、先週、
はい、
このそんなことないっしょの、
はい、
オフ会をしたいよっていうお話をしたと思うんですよ。
はい、しました。
ね、でリスナーの皆様には、
はい、
2017年、当然今年か、今年の、うん、12月の9日、
はい、12月の9日、
この日は絶対開けといてね。
はい、
ね、オフ会やるから
から開けといてねって言いました。
開けといてね、なんていう話をねさせてもらったんですけども、
はいはい、
結構ねリスナーの皆さんからね、
うん、
反応をいただきまして。
あ、反応来てますか。
もうね、すでにあるリスナーさんからは、
うん
う
ん、
もう飛行機のチケット取りましたと。
おお、すごい、遠方からってことですね。
もうホテルも取りましたと。
おお、すごい、
いう、ね、お話をいただいたりですね。
まあ、すごい嬉しいですね。
リスナーさんからも、うん、もう予定開けてあります
と。お、いいですね。
行くことは確定でございます。なん
ていう、おお、
もうこれであれですよ、やらないわけにはいかなくなります。
本当ですね。
もうリスナーさん最低でも2人は今確保してますから。
はい。
あとは何人集まるかですよ。
ですね、ね、いや、これからどんどん、まだ1ヶ月以上ありますから。
そうですね。で、ね、とりあえず12月9日はリスナーの皆さんには予定開けといていただいて、
はい、
で、とりあえず11月入ってからちょっと時期まだ分かんないですけど、うん、
はい、
あの正式に、東京都内でやるってのは決めてるんですけど、
はい、
まあ、都内のこの辺でやるよとか、はい、何時からやるよとかっていうのをちょっともうちょっと固めてから正式にまたね告知したいと思いますんで、
はい、
もう少し時間をいただければなと。
もうちょっと時間ください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、
ね、もう12月9日はもう来る気満々だよっていうリスナーの方は、うん、メールとか、
うんうん、
あと僕が LINE アットっていう、
なんか久しぶりに聞きますね。
それちょっと公開してるんで、その辺でフォローしてくれてる方はその辺で行くよっていうのをね教えてもらえると、
はい、参加表明してください。
我々がねどんどんやる気になってきますんでね、
はい、本当ですね。
図に乗るタイプですから我々。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、皆さん竹内さんを図に乗らせてください。
そうですよ。でね、
はい、
でね、うんうん、そのお話は、まあ、とりあえず置いといて、
はい、
先週またねこれね、うん、僕が、うん、まあ、オープニングでちょっと愚痴ったのを覚えてます。
オープニング、
うん、ちょっとねちょっとリスナーさんからのメールが少ないと、
はい、言ってましたね。
愚痴ったというか拗ねたというかね、うん、したらね、したらね、ちょっと拗ねてみたらですよ、
うん、うんうん、
もうね、うちのリスナーさんは、やればできる子が揃ってるね。
うん、まあ、さすがです ね、
ただ、普段やらないだけなのかな。もうね、たくさんお便りを今週いただきまして。
はい、皆さんありがとうございます。
オープニングでちょっとね、いつ、せっかくですからご紹介したいんですが、
うん、はい、ご紹介しましょう。
畑中さんの方から、じゃあ、ツインズさんのお便りをご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、ご紹介いたします。初めてメールします。竹内さんがメールが少なく悲しんでいらしたので、これはメールしなければと思いメールしました。そんなことないしを聞き始めたのは最近ですが、毎週楽しく聞かせてもらっています。これからも楽しみにしています、とツインズさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、
うん、
これが欲しかった。
お、待ってたものが来ましたね。
もうね、こういう、うん、もうね、ツインズさんのこのメールはね、
うん、
もうお手本みたいなもんでございます。こういうお便りがねたくさん来ると我々が元気をもらえるわけで、うんうん、こう毎週頑張って収録してね配信していこうかななんていう、
うん、
ね、力になりますんでね。
ね、嬉しいですね。
ありがたいお話ですよ。
はい、
でね、今週はこのツインズさんをはじめ、
うん、
ね、たくさんお便りをいただきましたんで、
はい、
ね、今から田中さんがですね、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前をお一人お一人丁寧に読み上げて言ってくれると思いますので、 はい、準備は大丈夫ですか。ちょっと今週ちょっと人数多いですからね、頑張って読み上げてください、はい、では畑中さんよろしくお願いいたします。
はい、ご紹介します。今週メールを送ってくださったのはファイヤーワークスさん、たけしんさん、ヤスポンさん、あ、ごめんなさい、ヤスポンさん、ソニカルさん、マグロさん、バンブーさん、鳥頭さん、マークさん、クラブヒコさん、柔らかアルマジロさん、シリンベトリーさん、ツインズさん、理科系の仏像さん、セイキさん、札幌マーシーさん、ママウサギさん、以上の方々です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは、私の地元沖縄を代表するお酒泡盛についてのお話です。古酒は意外とまろやかで飲みやすいですよ。ぜひブログをお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトは、そんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
はい、いうことで、
はい、
今週もそんないブログを担当してくれてるゆうなさんの告知を聞いていただきましたが、
はいはい、
ね、相変わらずなかなかね、ゆうなさんがね、 COM っていう M がなかなか言えない感じで
ね、
ね、
可愛くていいですけど、
CON に N に聞こえちゃうの、どうしてもね。
うん、
そう、そんない .con にあ、違う、con じゃねえなそんない .com かな、正しくはね、じゃないですよっていう話、そんない .com ですからね、
コムです、
はい、いうことで、
はい、
何の話からしていこうかなじゃあ、
じゃあ
ちょっとお便り紹介します、最初。
はい、
マークさんからいただいたお便りの方をご紹介していただけますでしょうか。
マークさん、はい、ご紹介いたします。マークと言います。毎回楽しく拝聴させていただいてます。でもこの前の配信内容については少しショックを受けました。笑いながら選挙に行かなかったことを、わからないとか、ちょっと雨が強かったとかを理由にして政治に文句を言いませんからと開き直るようなことを配信するのは残念でした、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、畑中さん怒られた
ね。え、だから言うの嫌だったんですよ
先週、まあ、うん、選挙行きましたっていうね、
うん、
話題でね、まあ、畑中さんは行かなかったと、
はい、行きませんでした。
で、僕は一生懸命、まあ、それは畑中さんはもうその考えは別に僕は責めないよってずっと言い続けて、うん、そうそう、なんでかっていうと僕も行ってなかったからっていうオチだった。もうこれは僕の中では、うん、これを、うん、一つの、なんだろうな、一つの、なんで、謝礼って受け止めてほしかった感じなんだけど、真面目な方には、まあ、お前らなんだかんだ言いながらお前投票行ってねえじゃねえかってことでね、お叱りを受けるのは当然でございます、
うん、
はい、ね、かと思えばこれをこの話を、うん、マークさんは本当に正しいですよ。マークさんが一番正しいんですけどね、
うん、
これをシャレとして受け止めてくれたリスナーさんもいて、
はい、
そういったお便りもね、いただいたりしてるんでね、
はい、
まあ、我々としてはまあまあ、まあ、やっぱね、政治とか、
うんうん、
あと宗教とか、
うん、
こういったものに関しては、うん、もう、いろんな考え方の方がいるんで、
そうですね、ね、
ネタにしちゃダメ。
ダメ。
そう。で、ほら、ここでさ、だってさ、僕と畑中さんね、その投票行かなかったんだよって言ってるけど、
うん、
実際本当に行ってないかどうかなんて分かんないんだから、誰も。
確かに。もしかしたら言いつつね。
でしょ？どこの党に入れたの？つって、どこどこの党だよなんて言ってて、実は、 違うなっていうことだってあるわけだから、
あるある、
ね、意外と僕と畑中さんは真面目なんですよっていう話です。
あ、素直に話したってことですか。
いや、まあ、まあ、受け止め方は皆さんそれぞれだから、ね、
はい、
申し訳ございませんでしたっていう、
はい、申し訳ございません、
素直に謝るタイプの人間ですから、
はい、はい、
さあ話を変えていきましょう。
はい、次いきましょう。
あのね、ちょっと僕今期待してることが一つあります。
何ですか。
ね、
うん、
今日今収録してるのは10月の27日です。
はい、はい、27日、
配信が、10月31日、
はい、そうなりますね、
なはずなんですよ。
はい、
であのね、
はい、
11月1日、
うん、
配信の翌日です。
はい、
ソニーからね、
うん、
なんか発表があるらしいよ。
何ですか、ね、ゲームですか。
まあちょっとね、はっきりまだ発表、はい、どういった内容だとは言ってないんだけど、ソニーは、
うんうん、
どうも、うん、その昔、ソニーが一生懸命開発して途中でやめてしまった、
うん、なんだろう、
あのロボットのアイボ、
うん、アイボ、
犬とかクマとかのロボットのアイボ、
あれってソニーでしたっけ。
あれソニーです。でこれがなんかね、はいはい、12年ぐらい前に辞めてるんで、
うん、
もうアイボやめたっつって辞めちゃってる。
うん、なんか聞いたことあります。
でなんか12、うんうん、年前に、うん、サポートも終わりになっちゃった
の。そう、そのニュース聞きました。
でアイボをすごい大事にずっと、うん、ね、あの使ってた方というか飼ってた方というかね、うんうん、は
飼ってた。
あ、本当にね、アイボ本当にね大事にしてる人、本当にペットのように生き物のように可愛がって
る、うん、そんな感じでしたけど、うん、
で、すごい悲しい思いをして、うん、でね、
うん、
でちょっと前から、
うん、
どうも当時のアイボを開発してたメンバーを、う
ん、はい、
どうももう一回呼び寄せてるらしいぞと、
最小集
集めているらしいぞっていう話があって、でここに来て11月1日にソニーが、はい、なんかねちょっとね、
うん、
それっぽいビデオムービーをね、うんうん、ちょっと公開してるんですよ、う
ん、ああそうなんですか。
なんかね、あのなんかね、ロボット目、うん、ロボット目線なのか分かんないけど、
うん、
あの何の発表かまだ分かんないからね。
うーん、
あのどうも小型の犬ぐらいの目線で、
うん、
あの女性を見てるような、で女性がこっちに近づいてきて、うん、なんかちょっと可愛がっているような感じのムービーを、だからいかにもなんか相棒っぽいようなものを、
へえ、もしかしたら新しい相棒かもしれないみたいな。
そう
はあ。
で、噂だと2018年の春にも、
うん、
また相棒か、もしくはまあ相棒の代わりになるようなものを、
うん、
ロボット犬的なものを、なんか出すんじゃないかっていう噂、
うん、
すっごいあの今のさ、
うんうん、
技術でさ、
ね、だいぶ進化してますよね。
アイボつくだって12年前でそこそこだってすごかったよ、
うん、うんうん、今あれですよ、匂いも嗅げますもんね。
他のロボットはね、
うん、
あの足の匂いで匂いが臭いとぶ倒れるっていう犬型のロボットがあるって話をちょっと前にしたんで、そんなのもあるぐらいで、もう本当にほらインターネットなんかつなげば、
うん、
もういくらでもあれですよ、こっちが喋ってることはいくらでも理解しようと思えば理解できちゃうわけですよ。
そうですよね。
それくらいのね、
うん、
まあ、AI の技術もだいぶ進んでるから、
うん、
これを、まあ、さらにはね、犬型だとして犬型にするってことはペットだから、うん、だから、
うん、
その今の最新の AI から、
うん、
ちょっとそぎ落とすぐらいじゃん、逆に頭良すぎちゃうから、
そこまで良くしなくてもいいってことですか。
そう、ペットっぽくするにはどこの部分が必要なくて、
うんうん、
どこの部分が必要なのかってい う,
う
ーん、すっげえ楽しみだよね。
ねえ、
もうね、出るらしいよ。
へえ、なんか次はモフモフしてる方がいいな。
ああね、本当にあの前はなんかね、うん、ちょっと硬い感じ、
そうそう、ちょろちょろした感じの、うん、いかにもなんかロボットっていう感じでしたけど、
であれはあれで良かったんだけどね。
まあそう、まあそうですね、
当時はね。だから今はそこが完成してる、うん、ロボット的な部分では完成してるから、うん、それをいかに本物のペットっぽくするかっていうところでしょ、うん、外見を、
うんうん、
っていうところでしょ、
うん、
だもう一つ進化させてほしいなって話でしょ。
そうです ね、 ね、
これ、うん、例えばさ10万円ぐらいで買えますよって仮に出たとしたら、
はい、
畑中さん買う？
買わない
か、買わねえんかよいや僕ね10万円ぐらいだったら買っちゃうと思う。
へ
ー、ただ本気で作って最新のものを作ろうと思ったら20万円ぐらいになっちゃうんじゃないかな、安くても。
うーん、
当時のアイボがそれぐらいだったから。
あ、そうなんですね。
最初の頃は20万ぐらいだったんじゃないかな。途中ちょっと安くなって、安いバージョンのものが出してたりいろいろしてたから、あれだけど。
でも20万ぐらいだったら本物の犬飼うのでも20万ぐらい
するやつ。だからそこが違う
いるかもしれないから買う人もいるでしょうねって言いたかったんですけど。
ああ、そういうことね、う
ん、でしかもなんかあの本物みたいにあのトイレの始末とかしなくていいから楽天でいいかもしれないとはちょっと思いました。
ああ、まあだからなんだろう、本当にね、
うん、
アイボ一番最初出た頃って、
うん、
あの老人ホームとかで使われてたり、
うん、あ、そうなんですか。
結局さ、おじいちゃんおばあちゃんが
はいはい、
本物のペットだとほらいろいろ問題もあるじゃない。
うん、そうですね、噛みついたりとかもありますし ね、 ね、
で、だからこのアイボだったら、
うん、
いやちゃんと懐いてくれるような仕草もするし
うんうん、
ちょっとすごいね、やっぱり癒しになってたみたいです。
へ
え、うちに今あるアイボは、
うん、
中古で買ったんだけど、
うん、
もともとその老人ホームで使われてたアイボ。でちゃんとね中古で買うときにあの、はい、ちゃんと手紙入ってたもん、丁寧。
え、手紙？
うん、これは今までこういう場所で、うん、あの可愛がられたものですと。
はい、
で、まあちょっとある事情で手放さなければいけないくなりました。
手放し主からいただいた手紙ってことなんですね。
大事に。
おお、ね、やっぱ愛情詰まってんですね。
本当にね、好きな人はね、
うん、
すごいみたいよ。
ちょっと無限に扱えないですね。
そう。だからこそ、だからソニーがアイボのサポートを終了したっていう時にみんな悲しいんだろ
う。うん、ああ、そういう経緯もあったんですね。
だからもう本当に例えば部品もなくなるわけだから。
うん、
壊
れたらね、もう戻ってっていうか、
そう
直しようがないっていうか、
直しようがないくなっちゃって、ね、悲しくなっちゃったっていう。まあね、ちょっとまだ分かんない。だからその配信の翌日に発表になるっぽいので、
うん、
全然違うやつだったりね、
うん、
アイボと全然関係ないやつだった
りそしたらまた大爆笑で配信しましょう、
ねちょっと楽しみだよっていう話、
はい、
でね、それってさ、ほら犬型のロボットの話だから、はい、ちょっと僕その時にちょっと思ったのが、
うん、
あのドラえもんっていつできんの？
ドラえもん20何世紀でしたっけ？21世紀ですよね。21世紀の、あ、歌っちゃダメなのか。
ドラえもんってさ、そろそろなんかできてもいいような気がするんだよ、
はい、ね。でもなんか道具が作れないから無理じゃないですか。
だからね、その道具もだよ。
道具も作れます。
今さ我々が普通に使ってる道具いろいろあるじゃん。
翻訳こんにゃくならできるかもしれない。
それこそ翻訳機みたいなものもそうだし、うん、普通に今翻訳できたりするじゃん、機械一つで、うん、普通にさ喋ればそのまま英語で変換して喋ってくれたりするわけじゃない、
うんうん
ね、あとは例えばそうだな、あのデジタルカメラなんかでもそうだよ。これを
デジカメっぽいアイテムありましたっ
け？これをね、例えばね、今畑中さんが普段普通に使ってるものを、
はい、
例えばそうだな、20年前30年前の時代に持ってって、
はい、
うん、オーラって出したらもう畑中さんはドラえもんだよ、う
ん、
過去の世界では。なんでそんなことができるのって。だって30年前にそんな、こんなちっちゃい 機械でさ、翻訳ができるような機械ができるなんて、
うん、
誰も思ってないわけじゃん、30年前。
思ってない。
だから、
うん、
それこそ、まあまあ、ちょっと大げさに50年前の世界に、
うん
ね、今、畑中さんが持っているいろいろなもの、
うんうん
ね、スマホ1個持ってってさ、
電波がないから使えない。
だから電波がないから、電話はできなくても、それ以外のこともできない。うん、これで、一つで、録画はできる、ビデオが撮れるし、静止が撮れるし、うん、その場で見れるし、ね、
うん、
録音はできるし、
うん、
すごくない、うん、それを50年前の人に見せたら、すげえ、この人は何者なんだになるわけ。だからドラえもんだ。で、一番大事なのは、
はい、
タイムマシンがないだね。
あ、でもなんかタイムマシンがあったとかって、なんか YouTube に載ってません？
タイムマシン、あれでしょ、なんかタイムマシンで、未来から来た、
そう
人が、
なんか昔の写真でこの手に持ってるのは携帯だとか、なんか
あれはもうみんなね、想像力が豊かだねっていう、う
ん、あ、そうなんだ、なんだ、
なんか、なんだっけ、あったよね、なんか掲示板、アメリカの掲示板で、うん、いろいろ未来のことを書いて、
うん、
で、なんか自分が乗ってきたタイムマシンの設計図まで公開してみたいな。
へえ。
なんかそれなりに理にはかなってるみたいな。
うんうんうんうん。
っていうような話はいろいろあるよね。
まあありますね。
まあまあまあ、タイムマシンはできないよ。うん、しばらくは。しばらくは。
なんか良質、なんでしたっけ、なんかそのタイムマシンを作って、なんかパラレルワールドのなんか扉を開いたらなんか、うまく説明できないけど、なんか世界がなんかおかしくなっちゃうとかって、
なんかね、いろいろいろいろ、だからほら、なんかさ、漫画とかでさ、いろいろその、うん、過去だ未来だって扱ってる漫画でもいろんな考え方するじゃん、
うん、
ね、過去に起きたことは現代には絶対、うん、影響しない、それは違う、ね、
うんうんうん、
それこそパラレルワールドだからみたいなことを言ってるのもあれば、
うん、
ドラえもんみたいにもうすごい直結しちゃってる考えの漫画もあるし、うん、
バックトゥーザフューチャーもなんか直結してましたね。
ね、だからあれもさ、
うん、
あれもさ、あれじゃん、当時のその未来、
うん、
当時の未来の描いてたやつはほとんど今実現できてるでしょ。
うん。
あれ数年前なんだよね、うん、映画ね。今から。なんか
数年前になんか時間が一緒になったってなってましたね。
で、結構実現してんじゃん、すげえじゃん、なんつって、
うんうんうんうん、
まあいいや、そのドラえもんの話はいいや。だ、中途半端な知識でまたね、タイムマシンだね、なんだって喋、うん、るとね、
うん、
また怒られっから。
あ、そうだった。危ない危ない、
お前らの言ってることは矛盾してるって言われる。そんな僕らの話を真剣に聞いちゃダメ、ね、
あ、そっか、はい、ダメだ、聞いちゃう。
そう、ね、違う話しよう、話を変えていこう、はい、今週僕ちょっとね、
はいはい、
なんかね、
うん、
今ね、僕パソコンのキーボードとマウスを、
はい、
ロジクールっていうメーカーのやつを使ってるのね。
ロジクール、はい、
ロジクールのキーボードとマウス、これすごいいいんだよ、便利なんだよ。
で、
Mac でこのキーボードを使った時に、
うん、
日本語キーボードなのね、基本的にね、
はい、
なんだけど、なんかね、うん、Mac がどうしても US キーボードとして認識しちゃうから、うん、その刻印されてる文字と違うのが画面に出る感じ
なの。はいはいはいはい。
で、これがね、どうやってもダメなの、変、うん、日本語キーボードとして、
うん、
認識してくれないの。でさ、
うん、
悩んで、まあ、いろいろなホームページ見たりして、
うん、
まあ、いろいろ書いてるのをいろいろ参考にしながらいろいろ設定変えてみたんだけど、結局ダメで。
ああ、そうなんですか。
で、せっかくいいキーボードなのに、
うん、
Mac では使えないのかなってちょっと諦めてたのね、ちょっとね、
うん、
で、まあ、最後もうちょっと、もう一つ試しに、
うん、
このロジクールのサポートにね、
うん、
もう基本に 戻って、ってね、サポートに電話しようと、
うん、
でサポートに電話したんですよ。
はい、
したらね、したまあまあ丁寧な対応をしてくれたんですよ。
うん、
でまあ一応こっちの状況をお話しして、
うん、
で、終わりました。じゃあちょっと考えられることいろいろ調べて、
うんうん、
で、メールいたしますと。
うん、メール。
で僕のメールアドレスを教えて、
はい、
じゃあすいませんよろしくお願いしますつって電話切ったのさ。
はい、
さらに早いんだよ、すぐメールが来て、さすがロジクールと、
はいはい
ね、対応がとてもやっぱり電話も親切だし、
うん、
メールも早いって言って、
うん、
メールを、ね、読み始めたのね、まあまあ、長文、はいはい、長文すごい長文、
うん、ね、長文、
まあ、いろいろだからいろいろこういうの試したらどうだみたいな感じですごい長文なの
いっぱい提案してたんですね。そ
う
そ
う
そ
う、であのロジクールサポートないないでございます先ほどありがとうございましたみたいなとこから始まって、うん、でどんどん読み進めていったら、
う
ん、なんかねどっかで読んだような文章が出てくる、ね、
出てきたんですか。
であのこうやってこうやってこうやってこうやって治ればラッキーみたいなの書いたのね。サポートの人が治ればラッキーっていう言い方をするでもこれどっかで見たなと思って読み進め
長文の間になんか打ち解けてきたんじゃないですか、ねね、
で読み進めていったら、
うん、
なんてことないひでえ話で、
うん、
あの僕が、
うん、
その電話する前にいろんなホームページとかで、
うん、
いろんな人が書いてくれてるそのこういうの試したらどうですかっていうのを丸々コピーして貼り付けて送ってくんだよ、うん、ロジクール
なんかその速さからいいストックしてそうですね。
おそれはダメだろうって、うん、だって、うん、素人さんが、
うんうん
ね、その自分で調べたものをブログに載せてくれてたりするわけだよ、
うん、
自分こういうので困ってこういうの試したらうまくいきましたっていうようなのを載せてくれたりしてる、うん、それをさ勝手にさメーカーがさコピーしてさ、
うん、
困ってる
大丈夫なのかな
ユーザーに送ってくるってないでしょ
ね。
道理でね見たことのある文章で、
うん、
すげえ砕けた書き方してるんだと思ったもうこれで治ればラッキーって書いてあるところで気づいたね。なんとなく
何も思わなかったんですかね送り主は。
いやまあこれで OK だと思ったんだろうね。
それはそれですごいな、
ね、でまあまあそれはもうこれもそれ僕がこの書いてくる、うん、送ってきてくれたのコピペのやつは僕はもう過去にもう一回全部試したやつだから、
うんうん、
も
う
何の役にも立たない。
そうですよね、
うん、しもうこれは多分まあロジクールのサポートにこれ以上お願いしても無理だなっていうのを悟ったんで、
うん、
もう返信もしてないけどねロジクール。
そうなんですね。
メーカーとしてちょっと違う気がするよね、
うん、
まださメーカーとして作った文章を、
うん、
もうなんかもう事務的にコピペして送ってくる方が、
うん、
まだなんかいいかなって、
ま、うん、マシですよね。っていうかなんかそういう事例他にもありそうですけどね。
何どっかでも
やつを勝手にあメーカーさんの方でそういう苦情があってなんか
ああ今回のうまくいかないっていうの、
うんうんうんうん、
でねなんかねいろいろ結局ね結果、うん、結果まあそんなこともありながら、
うん、
いろいろやってたら結局ね、
うん、
うまくいった今うまくいってる、
はい、
で
いった
それはねなんでかっていうとキーボードこれワイヤレスで Bluetooth で繋いでるのね今、
はい、
で Bluetooth で繋いでたら US キーボードになっちゃうんだけどなんだか知んないけど、でそうじゃなくてそのロジクールがそのロジクールの規格のなんかねあの無線の規格があるんだよ、
はい、
そっちでも繋がるのね。でそれを使うと普通に日本語キーボードとして認識してくれと。まあ、とりあえず使えるからいっかっていう感じでね、
うん、
今はもう普通に使ってるんだけど、まあ、ロジクールサポートひでえなと思ってその後さちょっとさロジクールで検索したら、
うん、
結構ねロジクールのサポートひどいって書いてある人が多かった、
うん、あやっぱそうなんだ。対応は良かったけど、
そうそう、だからすごい親切なんだけどね、頑張って電話は対応してくれたんでね、うん、印象悪くはなかったんだけど、ね、うん、
あれじゃないですか、請負会社かなんか入れてんじゃないですか。だからその請負会社の対応はすごくいいんだけど、うん、ロジクール自体がちょっとなってなかったっていう。
いや多分だから下請けの、
うん、
が適当なんだろうね。
うん、
下請けの会社がね、サポートの下請けやってる会社がね。
うーん、
まあまあまあまあまあ、まあ、とりあえず治ったからいいんですけど、ね、ちょっとね面白かったな。
うん、
これで治ればラッキーっていうメールサポートから来た時はちょっと面白い。そんな話、もう一つ今週お話ししたいこと、いいですか、続けて。
はい、どうぞどうぞ。
あのね、
うん、
どっち喋ろうかな。
1個目
スマホの話をする。スマホ、僕ねちょっと今ね、あのギャラクシーノート8っていう、
スマホなんですか、ノートだけど。
そうそうそう、あのちょっと大きめのスマホで、はい、ペンが内蔵されてて、うん、ペンそれ抜いて、
はいはいはいはい、
ペンでいろいろ書ける
んです。取れるんですか。
スマホなんだけどペンで書けるよっていう。あのさ、去年あのギャラクシーノート7前のバージョンの時に、
うん、
あのなんかすげえ爆発して、
うん、
ニュースにいっぱいなったの知らない、
知りません。
あのバッテリーが
うん、
なんか爆発して、
うん、
ポケットに入れてたら大変なことになったとかさ、
なんかあのリュックに入れてて燃えてたとか。
そうそうそう、であの、はいはいはい、ギャラクシーはあの飛行機に持ち込み禁止になってた、あれのだから新しいやつ。だ今回は多分問題ないし、
うんうんうん、
日本でも au とドコモから発売になってるんだけど、うん、これはちょっと気になってて、
うんうん、
であの YouTube でね、
うん、
誰かあのもうこの Galaxy Note 8のレビューしてないかなと思って検索したの、
うんうんうん、
であなんかちょっとレビューしてる人がいたから、
はい、
あじゃあこれ見ようかなと思って、
はい、
クリック再生したのさ、
はい、
そしたらさ広告、まあまあその YouTube だから広告が場合によっては流れるわけです。
ああそうですね。ね、
で広告がねその動画始まる前に、
うん、
再生されたのに、で何の広告かなと思って見てたら、
うん、
この Galaxy Note 8の CM なのよ。
新しいやつですね。
で僕が今からレビューを見ようとしているスマホの、
うん、
CM が流れ始めた。でその CM が、まあ、YouTube 用に作ってるのか分からないけど、うん、長いんだよ。3分以上の。
あ長いですね。
でもうなんかね、僕の知りたいことをその CM であらかた説明してくれてるのよ。
なるほど。
うん、で CM がね3分以上見続けて、うん、見終わった頃には、
うん
うん、もうなんかもうお腹いっぱいになってきて、もうその人のレビューいらねえやっていう止めたってい
う。そうなんですか。
うん、でこれはねどうなのかなと思ってさ、
うん、
ほら当然ギャラクシーノート8が気になってその、うん、ギャラクシーノート8の動画を検索して見に行ったんだから、
うん、
その人の、まあうん、CM として、
うん、
僕が今一番気になってるギャラクシーノート8の CM が流れてもおかしくはないじゃない、
うん、まあおかしくはないです
ね。 Google の考え方というか、まあ、その YouTube の考え方、うん、検索の仕方は間違いない。あなたの今見てるあなたの一番気になってるのはこれですよね、だからこの CM 流しますってGalaxy Note 8の CM 流すのは間違ってはないんだけど、
うん、間違ってない。
結果動画を見る必要なくなるっていうのはどうなのこれっていうね、うん、動画を作って配信してる人としては、
うん、
動画は見られないわけじゃんっていう、うん、その自分の動画を
うん、
CM が潰したような形になるわけじゃん、ね、
そうなりますね。
だけど僕はその CM を全部ちゃんと見たから、
うん、
その動画配信者には、
うん、
その CM 料は入ってるわけだよ。
うんうんうん、
これ配信者としては嬉しいのかな嬉しくないのかなとかって思いながら、ね、
それは再生1回にはならないってことですか。
再生1回にはなる、なる。
CM じゃなくてですよ。
そうそうそう、その人の一応、まあ、
じゃあいいのかな。
いいの？
わかんない。通知的にはいいけど、見てもらえてないってことですもんね。
そうそうそうそう。だからどうなのかなって思いながらそーっとこの再生ボタンを止めたんだけどね。うん、停止ボタンを押したんだけどね。
あ、残念でしたね、その人も ね
残念、これどうなのかなと。まあ、むしろだからさ、ちょっともうちょっと違う CM が本当は正解なんじゃねえかな、 YouTube さんって思った
ね。
うん、
うん、
まあそんな話、
はい、
なんかあれだね、僕最近あの話締めるの、
うん、
下手だね。
すいません、ね、反応悪いからかな。
いや、そんなことないと思います。さあさあさあ、じゃあちょっと話がちょっと変な感じになっちゃったんで、
はい、
メールのご紹介をしていきますよ。
はい、行きましょう。はい、
そしたらですね、じゃあこれね、先々週にお便りをいただいてるんですけど、
うん、
ちょっと読み損ねたのでここでご紹介したいと思います。
はい、
ソフィーさんのお便りをじゃあご紹介していただいてよろしいです
か。はい、ご紹介します。初めてお便りします。いつも楽しみにしています。普段ジムで拝聴しています。今海外に滞在中なのでオフ会には参加できないのですが、竹内さん、畑中さん、楽しいお話ありがとうございます。これからも頑張っていただきたいと思います、とソフィーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたい、ありがたい、こういうね、本当に初めてお便りしますは本当に嬉しい、ね、
で遠いところから。
そうでね、このソフィーさんのお便りをね、どうしてもご紹介したかった理由がありましてね、うん、
はい、
どうもね、まあ、このあと実はちょっともうちょっと文章続いてて、
はいはい、
そんないプロジェクトの他の番組にね、うん、番組名あえて言いませんけどね、はい、他の番組に、はい、はい、メールを送ってくれたらしいんですわ。
あ、そうなんですね。そうそうそう、ね、
どうもね、その番組はね、あまりね、お便りを紹介しない、うちの番組よりもお便りを紹介しない番組で、すっかりおなじみの。
うちよりも。
ね、紹介されなかったので、はい、ちょっと再チャレンジとしてこっちにも送ってくれたみたいな、
はい、いや嬉しいですね。
これはもううちとしては紹介しないわけにいかないでしょうと。
いかないですね。
ソフィーさん、もうあなたのことは我々が見守ってますよっていう話です、
はい。
ね、ということでオフ会には残念ながら参加できないということなんで ね
残念ながらお会いできませんが、お声でお会いしする感じで。
そうね、結構海外で聞いてくれてる人もね、
うん、
結構パラパラといるみたいで
ね、びっくりですね。
ポッドキャストってすごいね。
すごい、
ありがとうございます。
ワールドワイドです。
ね、今週も、懲りずにソフィーさんが聞いてくれてることを祈っております。
はい、またメールくれることを祈っております。
ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、さあ、空気がいい感じになってまいりましたので、
はい、
じゃあ僕の次の話題に移っていいかな。
あ、どうぞどうぞ。
今週言いたいことがもうちょっとあるんで。
あ、まだまだいきますよ。
あのね、
はい、
世間ではさ、もうおせちの予約が始まってるじゃないですか、うん、
あ、はいはい、
早いんで、もうね、夏の終わり頃にはもうおせちの予約が始まるんだよ、うん、
え、夏の終わりですか。
そう
でさ、早、
もうさ、おせちのカタログと、うん、クリスマスケーキのカタログを一緒に置いてあるじゃん、うん、コンビニとかだと。
あ、確かに確かに、今日見ましたよ。
季節感全くないじゃん。
ない
で、ね、でさ、これぐらい早くからおせちのさ、うん、その予約を開始するってことは、
うん、
こうおせちを売りたいわけじゃない、
うん、
ね、
うん、
お店としてはコンビニとかさ、うん、スーパーとかさ、
うん、
ね、おせち売りたいんでしょ、
うん、
売りたいのに、
うん、
正月にお店を開けてるってどういうことよって思うのね。
あ、
これおせち料理っていうのは、
ね、うん、
お正月にお店もやってないし、うん、みんなね、例えば家庭でね、お母さんもちょっと三が日ぐらいはお休みしましょうよっていうので、
うん、
まあ、何、ちょっと日持ちのするものを中心にお中に年末のうちに詰めておいて、うん、でお正月はそれを食べながらゆっくり過ごしましょうっていうことでしょ。
そうですよね。
ね、
うん、
周りのお店も一切やってないしさ、なんていう、うんうん、そっからおせちって出てきたわけじゃない、
うんうん、
ね、今やコンビニやってるしさ、
うん、
もう普通のスーパーとかも普通に正月からやってたりするじゃない。
やってますね。
おせちいらないんだよ、うん、本当はね、
うん、
本当はいらないんだよ、
うん、
いらないのに無理やり正月っぽいからっていうので売ろうとしてるわけじゃん、うん、お店としては。
確かにそうかも、
ね、もっともっと本当に売りたいんだったらもう正月3日間は休めよって話ですよ。
でもそしたら売り上げ下がるんじゃないですか。
なんで？
お店でも稼ぎたいしおせちでも稼ぎたいんじゃないですか。
違うんだ、その分おせちをみんな買うようになる。
まあ買いますけど。
あのさ、だってさ、だってさね、じゃあ正月3日間の間ね、
うんうん、
じゃあみんな食べる量は一緒じゃん。
うん、
変わんないじゃん。だってすごい、じゃあ正月コンビニやってたからって言っておせちも食うし、うん、コンビニでも買って食うって倍食うわけじゃないじゃん。
そうですね、言われてみれば。
どっちかなわけでしょ。
うん、
だから逆に言うと、うん、もう今お正月やってるからどの店もやってるからおせちなんか別にいらねえやって思ってる人もいっぱいいてさ、
うん、
でこれはもうなんか日本の文化を守るという部分からいくと逆効果なわけじゃん。
だ
もみんな閉める、これ僕毎年言ってるけど、もう本当にみんな3日間は閉めましょうと、お正月は。そしたらおせちもいっぱい売れるだろうし、今以上にね。
うん、
ね、で、やっぱり必要な気がするんだよね、もうね。
ダメ、お正月。でも一時期よりなんか閉まってる店増えた気がしなくもないんですけど。
だ、流れとしてはあれだろうね、ほら例えば24時間牛丼屋さんやってたけど、うん、最近はもうそういう店がだんだんなくなっていって、
うんうんうん、
ちゃんと夜は閉まってる店舗が増えてったり、
そうそう、
マクドナルドもそうじゃん、うん、1時22時間やってたけど、うんうん、今は閉まってる店が多くなってる、うん、だあれも全部そうなんだよね結局ね。で夜中までやってたからって言って、
うん、
みんなじゃあその分夜中じゃあ食おうぜっつって倍食うわけじゃなくてさ、
うん、
消費量は一緒なんだよ。
本当ですね。
一緒なんだよ。ね。
ああ、思いつかなかったな。
夜9時までしかやってなかったら、それまでみんな買い物行くんだよ。
うん、
ね、うん。24時間やってると、じゃあ別に夜中でもいいかなとか、ね。
うんうんうん、
ね、もうちょっと遅くてもいいかなって思うけど、
うん、
9時までしかやってないって思ったら、9時までみんな買い物行くじゃん。
行く行く。
ね、それなりにみんな動くじゃん。
うん、
でそれを無理やり24時間にしちゃうからいけないんだよ。あれも24時間営業もダメ
ね。便利ですけど。
だからね、本当にね、セブンイレブンは初心に帰って7時にオープンして11時に閉めよう。
あ、それぐらいでちょうどいいですよ ね。
だから昔はだからセブンイレブンがオープンした頃は、
うん、
ね、11時までやってるってのがすごかったんだから
、うん、なかったなかった、8時ぐらいには閉まってましたよね。
なかったんだから本当に。だから本当にもうやめとく、24時間営業とか正月、ね、うん、無理やりオープンするとかやめよ、みんな、
うん、
やめて、
みんな休んでいいと思う。
休もう、みんなで休もう。
今なんかそのなんだっけ、プレミアムフライデーとかでなんか休め休めって言ってるから、そうなったりして、
そう、だから本当にね、本当になんかもうちょっとあれだよね、また怒られるかもしれないけどさ、
うんうん、
政府がちょっと主導権、うん、主導権じゃねえ、ちょっと温度取ってさ、
うん、
そういう風に
三が日は休みなさいって、
そういう形にした方がいいと思うよ。
うん、
僕らが、まあ、選挙行ったか行かないかは別としてね言っとかない、言っとかないと、ほら、
うん、
だからさ、僕はあと思うのが、
うん、
例えばさ、まあ、店舗をやたら作るじゃん。だからコンビニもさ、
うん、
同じ地域に同じなんかチェーン店がポンポンあるじゃん。
あるある。
あれさっきもなかったみたいな感じの、
うん、ね、かといってなんかなんですか、店長さんっていうか違うんですよね。
あ、うん、で意外とね、同じだったりするんだよ。
あ、そうなんですか。
場合によってはでさ、
うん、
思うの、そういうのもそうだし、
うん、
あと例えば、洋服屋、例えばユニクロとかさ、
うん、
ああいうのも全部そのなんかやたら店舗がいっぱい、すごい近いところにいっぱいあるんだよ、
うん、
であれだったら すっごいね、
うん、
すっごい今みたいに密集していろんな店、ね、いっぱいこうやって同じような店舗作るんだったら、
うん、
ね、それ一箇所に一つの地域には一つだけでっかいの作ってほしいんだよ。 だからあのちっちゃいのポンポンポンって作られて、でそれが、うん、みんな品揃えが同じだったら、
うん、
ある意味不便じゃん。で、だったらそれを一つのところでかくして、
うん、
品揃え良くしてほしい。
うん、確かに。
って思わない？すごいさ、あのイオンとかさ、
はい、
ショッピングモールっぽいような感じでさ、いろんな店舗入ってるんだけど、
うん、
あの一個一個がちっちゃかったりするんだよね。
うん、
そうすると本屋さんでも入ってるんだけど、うん、でっかいショッピングモールであの本屋さんがあるんだけど、うん、その本屋さんがちっちゃいんだよ。
わかる。
欲しい本がないんだよ。だったらでっかい、うんうん、でそので近くにさ同じショッピングモールがちょっと車で行くと同じようなショッピングモールがあって、そこにも本屋さんがあって、そこにもちっちゃい本屋さんが入ってるんだよ。一つにまとめてでかくしてくれよって。
ねえ、
ね、
大きいから大きいかと思ったらちっちゃいっていうね。
ちっちゃいんだよ。
あるある。
もうなんかね、だからもうそういうことにしてこい。だから品揃えを よくしてほしいの僕は。あのここ行きゃ大体のものは揃うっていうようなお店を地域に一つ作ってくれればいいの、うんうんうん、僕は
必要ですよね。
それをさ、なんかやたらもうだから本当イオンなんかそうだよ。
イオン
イオンも名指しで悪いけど、イオンなんかね、本当にでっかい、もう木更津なんかすげえでっかいイオンあるんだよ。
でも私イオン大好きです。
あ、出た出た出た出た。やだやだ。僕はほら、好きなのはあれだ、大木屋ジャスコだから。
ああ、ジャスコ。
ジャスコ、大木屋ジャスコが今、イオンっていう名前になって、まあいいや。でさ、ほら、千葉県の幕張なんかもっと一番でっかいのかな、あれが。
ああ、ありますよね。
あるんだ、イオンあるんだけど、うんうん、そこに入ってるお店はそんなでかくないんだよ。
あ、そうなんですか。
そう
一緒か。
そうだからもう
でその辺の
だからそれって結局さ、
うん、
なんか違う。もうだからコンビニもさ、
うん、
一つにしよう。セブンイレブンそんなない、もうね、あのか角角にイレブン作んなくていいから別に。
でもコンビニはいっぱいあった方がいいんじゃない。
いやもう一つにしてさ、ちょっとデカめのやつでさ、そこのコンビニ行きゃ何でも揃うにしようよ。
いやいやいやいや、そしたらなんかいろんな機械をなんかいっぱい置いてもらわないとあれですよ。コピー機だっていっぱい置いてもらわないといけない
し。いやもう置けばいいじゃない。
え？
コピー機いっぱい置こうよ、一つの店舗に。
うん、コピー機とあとなんかロッピーみたいなやつとか。
うん、ロッピーってセブンイレブンロッピーか。
違う、ロッピーは、
ローソンかなんか。
ローソンですね。うん、
だね。
なんだっけ、ピーなんとか。
ピーなんとか、わかんない。知らない。そんなセブンイレブンフリークじゃない、分かんない、
まあね、なんかチケット取るときとか並ばないですか。
だからさ、
はい、
ちょっと考えよう。
え、
そういうのを考えて
こ。店舗減らす方向ですか。
店舗減らしてちょっと品揃えのいいものを地域に一つ、ね、そういう方向でいきましょう。
じゃあそのなんか品揃えの豊富な大きい店舗とちっちゃい店舗いっぱいがいい、コンビニに関しては。
コンビニ、
うん、
そうかな。
ほらだってなんか急にお金下ろしたいとかってなった時にあそこにしかないとかってなるじゃないですか。
行きゃいいじゃんよ、あそこにしかなかったらそこ行くって。そうだ、いろいろあるからね、なんか近場に行くだけでさ。あ、だって昔はコンビニでお金なんか下ろせなかったんだから、銀行行ってたでしょ。わざわざ。
そうですけど。
でしょ、時間がとか言いながら下ろしてる最中にシャッター閉まっちゃったりしてたでしょ。
そうかもしれないですけど、ね、もう現代人だからコンビニなくしては生きていけない。
便利になりすぎてるの、世の
中。まあ確かにそうですけど、
便利になりすぎて結果不便になってるんだよ。だから欲しい本とか服とかないんだもん。ちっちゃい、みんなちっちゃくて似たようなものばっかり置いてさ。だからアマゾンに勝てないんだよ。
本当そうだ。
そうだよね。
うん、そうですね。
さあ、反応が楽しみ、リスナーさんからの反応が楽しみだ。ここまで吠えた。さあ、じゃあね、
はい、
あれですよ。ここでね、 本編終わりですってやると、うん、あなんか竹内がなんか吠えてるっていう印象で終わっちゃうんで、
うん、
もう一つリスナーさんからのお便りを読むことでね、
うん空気変えていきますか。
空気を変えてから終わりにしたいと思いますね。じゃあ
はい、
やわらかアルマジロさんからのお便りを、
はい、やわらかアルマジロさんからのお便りを読みます。竹内さん、畑中さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。今までサイレントリスナーでしたが、ずっと気になっていることについて竹内さんならもしかしたらうまく説明してもらえるかもしれないと思いメールしました。気になることとは、ファミコンの正式名称はファミリーコンピューターですが、その後、その後継機の正式名称はスーパーファミコン、スーパーファミリーコンピューターではなく略称を正式としているんです。変だと思いませんか、といただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あのね、
うん、
僕はまだ世間がスーファミっていう縮めて言うようになる前から、
うんうん、
ファミコン持ってた世代なので、
スーファミを呼ばれる前から、
ファミコンっていう前か、ファミコンって縮める前、
うんうん、ね、あ、じゃあファミリーコンピューターって呼んでたんですか。
ファミリーコンピューターってフルネーム、今度さファミリーコンピューターってさ、こんなソフト出たよねみたいな言い方を、ファミコンっていう言い方が浸透する前に、
うんうん、
あの持ってた。僕はまだあのコントローラーが、
うん、
あのボタンが四角で、ボタンが四角だったんだよ、昔最初期のやつ。
A ボタン B ボタンがですか。
そうそう、でボタンでこれがあの、あのゴムでできてて、
ゴム
押すとね戻ってこないんだよ。
連打できないじゃないですか。
連打とかできなかったんだよ昔。僕が買った時はまだソフトが2本しか出てなかったんだよ。
それが何かもちょっと気になりますけど、
ね、僕が一番最初に買ったのが、
あ、ちょっと待って、
何
知ってる、ドンキーコングでしょ。
違う、ドンキーコングジュニア、
あの樽が落ちてくるやつ。
それドンキーコングね。
あ、そっか。そう、
ドンキーコングジュニアと、あとなんだっけな、うん、もう一つしかなかったんだよ。ポパイがまだ出てなかったかな。
あ、ポパイ懐かしい。
なんかね、2本ぐらいしか出てなかったんだよ。
うんうん、
僕はドンキコングジュニアを買ったんだよ、
うんうん
うん、でそっからしばらく任天堂からしかソフト出てなくて、
はい、
で一番最初に任天堂以外からソフトを出したのってハドソンだって知ってる？
知らない、
ね、ハドソンがね、ナッツ&ミルクっていうのとね、ロードランナーっていうのを同時に出したの。
ロードランナーは分かります。
でこれを、ここまでは僕は全部ソフト買ってた。
3本？
違う、だからそれまで出てたやつ、任天堂から出てた五目並べから何から全部買ってた。
すごいですね。
でその任天堂以外からも出るようになって、もう本数がすごいことになってきたから買えなくなっちゃった、うん、学生の身分で、
うん、
まあまあそんなだからね、その、うん、あれですよ、やわらかアルマジロさんの、
うん、
あれでしょ、なんかあのファミコン、ファミリーコンピューターはファミコンっていうのに、あ、違う、うん、ファミコンの正式名はスーパーファミコンじゃねえや。
違う、ファミコンの正式名称がファミリーコンピューターで、
そう
スーパーファミコンは正式名称は、スーパーファミリーコンピューターじゃないっていう、
はい、っていう話でしょ、
うん、
だこれはどういうことかっていうと、ちゃんと説明しよう、うん、あのだファミリーコンピューターっていうのが出たわけですよね。
はい、
で、これにいろいろソフトが充実してきた頃に、
うん、
世間ではファミコンっていうようになったわけです。
そうですね、ファミコンですね。
第一の進化です。
ん？第一の進化？結局
任天堂からしかソフト出てないぐらいのものだったのが、いろんなメーカーからいろんなソフトが出てきて、
うん、
たくさんのユーザーがついたってことで、うんうん、性能は一緒だけど、はい、このファミリーコンピューターはファミコンっていうものに一つ進化したわけですよ。
あ、名前変わって売り出したってことですか？
違いますよ。
はい。
違いますよ。はい、雰囲気で今話してますよ。
はい。
ね、
やばい、これ信じる方向に行ってますけど、ね、大丈夫ですか？
でファミコンになったわけですよ。世間も一般的にはファミコンになったわけです。これ一つ目の進化です。
進歩です。はい。
ね、でこの後に出た 次の世代のやつは、
うん、
じゃあまだ任天堂からしかソフトが出てなかった頃のファミリーコンピューターを進化させたものではなくて、
うん
ね、その後いろんなメーカーがいろんなものを出して、すごいもう世間一般的にこの、うん、何みんなが持ってるファミコンを進化させたものだからスーパーファミコン、
うん
うん、だからスーパーファミリーコンピューターではないんです、
うん、
だから2段目の進化、スーパーファミコンはこのファミリーコンピューターから2段、うん、2つ
さ、2段階変身
したんですね。そういうことでございまして、
はい、
今週も楽しく過ごしてまいりました。そんなことないっしょ。いかがだったでしょうか。これを、
はい、
これをあの世間がね、あの、うん、諦めと言います。はい、
はい、いやなんかの手のひらの返り方がすごかったなと思って、
もう諦めてエンディングに行きたいと思いますんでね、うん、
はい、
はい、この後はあのカレンダーのリスナープレゼントのカレンダーのお話もしたいと思います、はい、
ああそうしましょう、
はい、それではエンディングに行きますよ。
はい、
はい、
はい、エンディングです。
さあもう本編の最後でグダグダになったことはもうスーパーファミコンだかファミコンだかファミリーコンピューターもうわけわかんないですも
ん。うん、ファミコンとスーパーファミコンでいいんじゃないでしょうか。
はい、いうことでございましてですね、はい、リスナープレゼントのお話をしていきたいと思います。
はい、
先週もねご案内させてもらいましたけども、
はい、
そんないプロジェクトとして、このそんなことないっしょを含む、そんない雑貨店、そんない理科の時間 B、 そんない、美術の時間、
はい、
あとそんないブログとか、
はい、
もろもろのそんないプロジェクト、ね、
そんないとつく、
今番組その他の我々メンバー何人いますか。
8人
のメンバーでやっているそんないプロジェクトから、リスナーさんに、プレゼントということでね。
そうプレゼントしますよ。
今オリジナル卓上カレンダーを、
うんうん、ぜひ来年机に飾っていただいて
ね、今業者さんに発注かけたところでございました、うん、
はい、
まだ出来上がってもないんですが、
うん、楽しみですね。
この卓上カレンダーを、100名様に、
はい、
抽選になるか漏れなくなるか分かりますが、もう応募の、
そうですよね、皆さんの応募次第ですね。
でも 100通以上は来るでしょ。応募
来ますかね。
プロジェクト全番組のリスナーさん対象だから、
合わせたら行くかもしれないです ね、
抽選で100名の皆様に、
はい、
プレゼントするということ
で、はい、
これなかなかいいカレンダ
ー、うん、なかなかいいカレンダー、うん、自画自賛、
なかなかいいと思います。あのね、
うん、
これ言っちゃいますと、
お、言っちゃいますか、
言っちゃいますと、
うんうん、
そんないプロジェクトのメンバー今ね、
うん、
何人って言いましたっけ。
8人
の、
はい、
ちょっとパーソナルな情報がいろいろ入ってます。
うん、
ただ正確には8人じゃないっていうところがミソです。
8人じゃない、
なぜか
8人じゃない、
9人のパーソナル情報が入ってます。
ふ
さあどういうことなのっていうのは、うん、まあおいおい分かっていきますんでね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、おいおい、
まあ、いろいろ
お披露目的ない
ろいろあのね、想像を巡らせてもらえればなと、
うんうん、
これ応募の方法ね、
はい、
は
カレンダーの応募方法、
来週、
はい、
ご案内いたしますんで、
もう期待持たせますね。
来週聞かなきゃダメだぞっていう。なんかねこれね、あの、うん、リスナーさんから、うん、あれのこれ応募なのにどうするの、結局いつなのって、
うんうん、
いう話をされたの。
はい、
でも 先週確か、
うん、
先週の配信で再来週、
うん、
発表するんでって話をそんなことないでしょってしたと思うんだ。
したような気がします。したつも
りだ。あれ説明下手だったのかね、うまく伝わんなかったのかなと思ってたんだけど、でももう、うんうん、なんかね、そんなに雑貨店っていう番組があるんだけど、
うん、
そこでは、
うん、
なんか11月入ってから発表するっていう、うん、すっごい曖昧な言い方をしたらしいんだ。
あー、そうなんですか。
だから11月のいつなのかってはっきり言ってない、
うんうん、
だからそれを聞いた人が、うん、あ、なんかいろいろなんかあれみたいよ、
うん、
なんか混乱しちゃったみたい。
あらら、はい、安心くださいって感じですね。
来週のだから11月入ってからですよね、来週の配信ですからね、
うんうん
うん、発表しますって、
うん、
応募の準備をね、もう今からメールのソフトを立ち上げて、はい、あ、違う、メールソフト立ち上げちゃダメだホームページから応募になりますね、多分、
多分
もうそんな
だからメールを立ち上げたらメールを送ってくれたらいいんですよね、そうです、感想を。
その時にね、どう、もう竹内も、うん、あのお前の話はちゃんとまとめてからしろっていうお前いい加減にも程があるっていうメールを送ればいいわけですよ。
まあまあまあ、そんなことないっしょ、
ね、でね、まあ、はい、あ、カレンダーの話、カレンダーの話、
はい、カレンダーの話
で、あの、どんなものかっていうと、
うん、
ね、B6 サイズ、はがきサイズで、
うん、
プラケースに入ってるやつよ、
うん、あの CD みたいにパカッて開けるようなやつですよね。
そういうのに入ってるやつを今作ってますね、
うんうんう
ん
うん、
どんなのができてくるかってもうドキドキですよ、うん、
ね、
あ、じゃあもうちょっと情報言っちゃおうかな
言っちゃうんですか。
言っちゃうな、一つ言っちゃう、これね、うんうん、今回作ってるカレンダーは、
うん、
カラーです。
カラーです。
カラー、白黒じゃないですカラーです。
モノクロってあんま見なくないですか。
いやいやいや、もう分かんないよ、もう今どうなるか分かんないから、うん
ね、そっかそっか。
結構あれ壁掛けのカレンダーとかで2色とか多いんだよ、
まだ。あ、そうなんですか。そうそうそう、
もう今回に限ってはね、カラーでいこうかな、うん、
カラーで。
あんまり卓上カレンダーでカラーじゃないやつ見たことないけどね、それこそ
確かに100円で売ってるやつもカラーですよ
100円で売ってるやつとか言わないの、すごい安っぽくなっちゃうでしょ
あー、ごめんなさい。
結構なあれだよ、あの
ね、
金額よ、今回のプレゼント企画は。
で、これは、
これはもう本当にあの、そんなプロジェクトの、このメンバーから、うん、リスナーさんに対しての、うん、本当に、あの、本当に普段からもうたくさん応援いただいてるリスナーさんに何かお礼をしたいっていう気持ちでね、あの、今回ちょっと頑張って作りましたんで。
うん、そうなんです、
ね。よかったら応募してね、うん、ゲットしてください。
ぜひぜひ。
はい。でね、あの、うん、たくさんね、いろんなリスナーさんから、もうお金出しても欲しいって。
ああ、そこまで言ってくださるんですか。
ね、あの、売ってはくれないんですかとかね。
うんうん。
いうお声もいただいてるんですよ。
うん。
で、ちょっとね、
うん、
ちょっといろいろメンバーの中で、
うん、
相談したの、何か、例えば、まあ、100人以上応募があればね、その抽選になっちゃうから外れる方もいるし、うん、まあ、中には
うん、そうなりますね。
なんか2つ欲しいなって思う方もいるかなと。あ、
使う用と保存用と。
いうので、
はい、
まあ、いろいろね、メンバーで相談した結果なんですけども、
はい、
今回に限って言えば、
うん、
カレンダーはプレゼントに限りましょうと。
プレゼントだけになるってことですね。
プレゼントだけにしましょうと。例えば、はい、販売をするとか、
はい、
そういうのはちょっと今回はやめましょうってことになりまして、
はい
はい、
販売はないの で,
ないので
応募するしかない。
応募して、ゲットしてください、うん、で、ね、多分絵柄も、
うん、
どんな絵柄なのかっていうのは、
うん、
どこかに写真載せるとかそういうのはしないと思うんで、
あ、こういうのできましたっていう紹介はしないんですね。
そう、もう届いてみないとわからない。
あー、すごいシークレットですね。シークレットプレゼント、
当たった100人の人だけが分かる、
分かる
感じにしたい、うんうん、
へ
え、ね、それぐらいしようね。
うんうん、いいかも。
あと、あの、あれですよ、あとはね、そんなプロジェクトのメンバーも、
うん、
いくつか多分それぞれ持ってますから、 ね、どっかで見つけてね、カレンダーくれよって言ったら、もしかしたらくれるかもしれない。
くれるかもしれない。
それはない。
私も持ってるかもしれない。
それはないかな。ということで、まあ、来週楽しみにしててください。
はい。
はい。いうことで、じゃあ、ね、今週もうエンディング最後ですから、畑中さんの面白いお話で最後締めたいと思います。
ここでですか？
ここでですよ。
びっくりした話でもいいですか？
びっくりした話をお願いします。
びっくりして温まる話。
お、いいね。そういうのがだから、どんなに今までここまでがくだらない話のオンパレードであったとしても、うん、最後ね、心温まる話で終わればね、あ、いい番組だなになるわけだよ。そこは大事。もう畑中さんに全部任せた。
あ、わかりました。ちょっと重いな。まあいいや。なんか最近、うん、会社で懇親会をやってて、うん、ケータリングというか、なんか何だっけ、宅配、うん、でなんかこうお食事をとったんですけど、うん、なんか何だっけ、保冷剤とかでなんか温かくならないようにこうケーキとかって入ってたりするじゃないですか、うん、その逆で温めるときになんか温めるような、なんかこう水入れて温めるのとかってあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
うん、で、ね、なんかそういうのではなくて、うん、こう焼きそばを3つぐらい頼んで、うん、その焼きそばと焼きそばのこう縦に重ねてあったんですけど、うん、間に温めるものとして、うん、北海道が挟まってあったんですよ。
おお、
北海道とかって思って、うん、なんかすごい初めて見たんで、食事のに挟まってる北海道を、うん、面白いと思って、うん、でなんかすごく寒かったので、その後これもらっていいですかって言って持って帰って冷たい指があったかくなったっていう。
え、あ、ちょっと思ってた温まり方と違った、なんか。なんか誰かがすごく親切にしてて、すごいなんかそれが実はみたいな。
いやいやいや、北海道で手が
要は畑中さんが、うん、簡単に言うと畑中さんが焼きそば臭い北海道で指を温めたよって話でしょ。
いや、匂いはついてなかったですけど。
いや、本当かな。
うん、大丈夫。以上です。
以上です。
はい、
さ、じゃあ告知してください。
あ、すっかり忘れてました。いきますよ。
もう告知で挽回して。
え、
畑中さん、だってオープニングでリスナーさんの名前は間違えるしさ。
やばい、
ね、ここの温まる話で締めようと思ったら、北海道の話だった。ここでほら、もう告知で挽回するしかないわけだから。
はい、じゃあ挽回します。そんなことないしょでは、皆さんからのご意見、ご感想など、メールをお待ちしています。メールアドレスは、sonnai@0438.jp、sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は、他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトには、ホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL は sonnai.com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は sonnaiP で検索してみてください。以上です。
はい、畑中さんだね。
もうなんか、うん、挽回しなきゃとか思ったら、なんかこう笑いがこみ上げてきて、なんか笑いこらえるの必死だったんですけど。
そうですか、
ね、はい、ちゃんと噛みましたし。
あれですよ、
はい、
今週はまだうん、エンディングイカオヤジ流しませんよ。
おっと、まだありますか。
まだ、いや、特にもう話題はないんだけど、
うん、
まだ終わらないよ。もっと収録するよ今週は。
おー、流し忘れじゃなくて。
違う違う、
的に。
なんでかっていうと、
うん、
ね、今週からはちょっと長めにしてもよくなった。
ええー、
で、音質も今週からはちょっと、うん、先週 までよりも良くなってます。
へえ、分かるレベルですか。
分かるか分からないかはあなた次第です。
うーん、なるほど。
そう、あのっていうのが、
うんうんうん、
あの我々がお借りしているレンタルサーバーの方で、
うん、
今までは1日に、うん、そのデータの転送量が60ギガを超えると、こらダメじゃん、それ以上転送超えたら、うん、お前たちのホームページはもう閉鎖よっていう怒られるシステムだったんですよ。
たまに怒られるって言ってましたもん ね。
でたまに怒られたら60ギガをたくさんダウンロードしていただくと、
うん、
その限界を超えてたので、なので音質を落としたり時間もできるだけね、あのあまり長くならないようにっていうのはやってたんですけど、うんうん、あのこれがね、
うん、
120ギガまで OK よ。
倍じゃないですか。
になったんで、
お
今まではほら30分番組だったじゃないですか我々、
うんうん、
毎週毎週30分をきっちり守って配信してきたんですけども、
30分の予定の番組じゃなくてですか。
うん、30分の予定の番組だった。もう、
うんうん、
今週からは時間は全く気にしなくていい。
お
でおお音質もちょっと上げて、
まあうん、
よりくだらない話がよりくだらなくなるようにねお届けしようかな
っていう。大丈夫ですか。
だからもうあれですよ、リスナーの皆さんどんどんダウンロードしてください。
あ、じゃあリスナーの皆さんはどんどんメール送らないと。
そうそうそうそう。だからもうなんだったらもう全部もうあれ1時間ぐらいメール読むので終わっちゃったぐらいな感じでも OK です。
読まれやすくなるってことじゃないですか。
そうかもしれませんね、
うんうんうん、
ただあとは畑中さんの体調次第ですね。
あ、本当だ、やばい眠くなっちゃう。
さあ、そろそろもう話がなくなったからイカオヤジを流そうさあ流れてまいりましたよ。
はい、エンディングでございます。
エンディングはずっとも永遠に喋ってるエンディング
エンディングソングでございます
いうことで、まあ、ちょっとあの規制も緩くなったので、
はい、
本当にたくさんの方により聞いてもらいたい、もうあれですよ、今日聞いてくれた方は、
うん、
自分の友達10人に必ずそんなことないっしょを聞くように伝えてください、う
ん、ね、で今なら
そうで、その伝えられた友達はさらにその下10人に教える
。もうすごい、
聞けよっていうこと
と10×10 で、
でそれを10階層ぐらいやればね、すっごい
すごいですね。
お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございます。時間をちゃんと計算しようよ
また来週。